聖書朗読、旧約聖書はエレミア書第17章の5節から8節までです。旧約聖書の1208ページ。エレミア書17章5節以下。主はこう言われる。呪われよ。人間に信頼し、憎なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は、彼は荒れ地の裸の木、恵みの雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、遠所の荒れのお住まいとする。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。新約聖書は、ルカによる福音書、第6章の17節から26節までです。新約聖書の112ページ。ルカによる福音書、第6章17節以下。その時イエスは12人と一緒に山から降りて、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て、すべての人の病気を癒していたからである。さてイエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も、預言者たちに同じことをしたのである。しかし、富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も、偽預言者たちに同じことをしたのである。お祈りを捧げます。この朝も、あふれるばかりの恵みをもって、私たちを礼拝へと導いてくださいました神様、皆をあがめて賛美いたします。一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださり、また導いてくださったことを、今心から感謝を申し上げます。私たち、コロナウイルスの感染の拡大によって、本当に疲れを覚えています。不安を抱えながら毎日を過ごしています。神様、あなたは沈黙のうちにも私たちと共に歩んでくださり、私たちに寄り添ってくださり、私たちを後押ししてくださること、心から感謝を申し上げます。しかし、私たちは嘆いてしまいます。弱音を吐いてしまいます。神様、どうぞ私たちにこの礼拝で力を与えてください。 ただいま御言葉に聞きました。私たちはあなたにどうぞ結び直してください。今日一日、あるいは明日一日、生き抜く力をどうぞ私たちに賜りたいと願います。神様、私たちがあなたの御心にかないつつ歩むことを許されますように、聖霊を送ってください。励ましてください。喜びのうちに、また祝福のうちに置いてください。主イエスが模範を示されたように、主イエスが愛を行われたように、私たちもそれに続くことができますように導いてください。私たちのうちにも、また私たちの周りにも悲しんでいる人がいます。苦しんでいる人がいます。病の中にある人がいます。どうか手を差し伸べてください。私たちも主イエスと共にその人たちのもとに赴いていくことができますように勇気を与えてください。どうぞこの週の初めの日のこの礼拝の時、あなたから一心に御言葉を賜りたいと願います。そしてこの新しい週間に出発するものとさせてください。世界に平和を、どうか今本当に政治的に苦しんでいる人たちのいる地域、あるいは内紛が、争いが絶えないところ、どうか一つ一つのあなたがお作りになったこの世界の場所に平和が実現しますように私たちは祈りを合わせます。どうかあなたの平和が一人一人の上に与えられますように、言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。私たちはこの礼拝において、今年はルカによる福音書から聞き続けています。ルカによる福音書の冒頭のところ、第一章のところに、マリアの賛歌と呼ばれる記事があります。クリスマス、あるいはそれに先立つ対抗節、アドベントの時期によく読まれる箇所です。でこの中でルカはイザヤ書40章の3節の御言葉の引用に加えて、高いものは低くされる、そして低いものが高められる、こういうふうに言っております。ルカ独自の視点と言ってよいと思います。で今日の箇所はその延長線上で、ルカのこの一人も滅びないで、一人の人も大切にするという視点を大切にしながら、この今日の聖書の箇所、6章のところがあるわけです。で、今日の箇所は6章の17節のところからですけれども、この一つ前の6章の12節以下のところに、このように記されています。主イエスが山に登られました。で、一体主は山に何をしに行ったのでしょうか。で、その目的の一つは祈るためであった。主イエスはお祈りをするために山に登られた。そのように記されてあります。これは別に特別なことではありませんでした。主イエスはしばしばお一人で、また弟子たちを伴われて山に登って祈りを捧げておられたのです。そして6章の12節にはそこで夜を明かされたと書かれてあります。夜通し祈ることもしばしばあったのでしょう。主イエスはまたこの箇所で 山の上で山上で12人を選び、その12人の使徒とされた。そういうふうにも今日の前の箇所には記されてあります。旧約聖書のモーセの物語にもありますように、旧約の時代から山というところは神様がおられる場所を表しました。詩編の詩人は詩編の第121編で、山から神の助けがもたらされると歌いました。私は山に向かって目を上げる、有名な詩編121編の箇所です。普段生活をしている人々が生活をしているのは山の上ではありません。反対の山のふもとです。平地と言ってよいと思います。その生活の場所よりも山の上は神々しい場所でした。山は天に向かってそびえ立っていますけれども、主イエスはずっと山の上におられたわけではありませんでした。彼の舞台はそこにあるのではない。むしろ山を降りたところに主イエスの活動の場はあるのだと。主イエスはご自身が山から降りていかれる。世界中のいろんな宗教を見てみましても、この神様が、あるいは神の子がこのようにしてですね、人間のもとに近づいてきてくださる、そんな宗教あるでしょうか。神々しく、何か私たちが行くことができないようなところに鎮座しておられるような神、そうではないのです。聖書が示される神、そして主イエスは私たちのところに近づいてきてくださる神です。そしてイエスは困っている人を放っておかれません。彼の目線をその目の前にいる人々の目線に合わせようとします。そのようなところから今日のエピソードが描かれていきます。イエスが聖なる静寂な山を降りられたところには一体何があったのでしょう。今日の最初のところです。17節以下をご覧ください。平らなところにお立ちになられる。イエスが平らなところにお立ちになられると、あらゆるところからもうイエスを見るや否や、主の助けを必要とする群衆が集まりしめいていました。ユダヤの全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方から、イエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために、汚れた霊に悩まされた人々も、群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。もう我先にイエスのもとに押しかけていました。そしてその押し寄せていた群衆は本当に波のようにイエスとその弟子たちを取り囲んでいたと言ってよいと思います。今日の箇所をお読みになって皆さんはある聖書の箇所を思い浮かべられたのではないかと思います。それはマタイによる福音書、私たちの教会では須山先生が公開を続けてくださっておりますけれども、このマタイによる福音書の5章に記されているいわゆる山上の説教、以前は山上の水訓とも言いました。で、その説教とリックするような、それが今日のルカの6章の箇所です。しかしイエスは山上で説教されたのではありません。ルカは山を降りてきたところで平地に立たれてイエスが説教された、そのように記します。ですからルカのこの箇所は山上の説教に対して平地の説教、あるいは山麓の説教 というふうに呼ばれております。で、読み比べてみますと、マタイによる福音書の5章と今日のルカの6章とではだいぶ隔たりがあります。20節、今日の20節からさらに49節までがこのイエスの説教が記されてある、収録されているところでありますが、今日はその本当に最初の部分です。貧しい人は幸いである。これルカはどう書いているかご存知ですか？心のってつけてるんですね。心の貧しい人は幸いであると書きますが、ルカは貧しい人は幸いである。これは原文通りに訳してみるとこういうふうになります。幸い、貧しい人々、なぜならあなたのものだから、神の国は。ちょっと私たちの聖書とは順序が違います。幸いだ、貧しい人々よ、なぜならあなたのものだから、あなた方のものだから、神の国は、こういう順序で書かれております。シュエスは三六の今ここで、今この場所で起きていること、じっと人々から目をそらさずにおられます。神の国の福音を聞いている弟子たち、人々の目線に合わせて救いの言葉を語りかけています。今日の聖書の今日の説教のタイトルは、同じ目線に立って、同じ目線に立って、そのように私はつけました。しかし同じ目線じゃなかったかもしれないんです。いや、違ってた。あの説教の題っていうのはですね、ポスターを作ってくださる方にあらかじめ記します。説教の原稿が一字もできていないときに記すこともあって、ああ同じ目線じゃなかったかもしれないなって思ったんです。でも今から説教の題を変えるのもと思いまして、同じ目線に立って、私たちと同じ目線に立ってというふうにつけさせていただきましたけれども、同じ目線というよりはイエスの場合は下から目線だったんです。平地で、山のふもとで、下から目線だったんです。その手がかりになる言葉が今日の箇所に書かれてあるんです。20節をご覧ください。イエスは目を上げ、イエスは目を上げられたって書いてあるんです。これは私たちは読み過ごしてはいけない箇所です。イエスは目を上げられて人々の顔をご覧になったのです。少し種明かしをしますと、当時は先生が座ってお話になりました。そして弟子たちや群衆は周りを取り囲むようにして立ってイエスの言葉を聞き入っていたと思われます。これは当時のスタイルとしてはごくごく当たり前のことでした。ですからイエスは下から目線なんです。イエスは目を上げ、その人たちの目を見つめられたのです。ルカがこういうところを記しているというのは、ルカがこういうことを伝えたいのです。皆さんにこのイエスの態度を知っていただきたいのです。イエスの息遣いを感じてほしいと思ったから、イエスは目を上げ、そう書いてあるんです。主の態度に関する描写です。そしてイエスの言葉の中に、今日の箇所には今っていう言葉がたくさん出てきます。私はもう何度もこの礼拝でお話ししてますけれども、このルカによる福音書で今とか今日とかっていうのは特別なことを記しますよ、特別なことを表す言葉ですよというふうに申し上げております。イエスの言葉に今ここにいる、 現実に生きる人々に向けて生きる原動力となるメッセージをシエスは語っておられます。今飢えている人々は幸い、今泣いている人々は幸い、今満腹している人は不幸、今笑っている人は不幸。なぜ貧しい人々や飢えている人々、泣いている人々が幸いなのでしょうか。私たちにはここを読むと大きな疑問です。もしかしたらつまずきにさえなるかもしれません。冒頭にご紹介したルカの一章のマリアの賛歌の一節にもこれに似たようなことが書かれてあります。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。私はいつもこのマリアの賛歌を読むたびに、いやいや違うでしょう、現実では反対のことが起こってるでしょう、神様そうじゃありませんか、イエス様ちょっとお待ちください、いつもそんな気持ちになってマリアの賛歌を読みます。口を挟みそうになります。でもこの社会の現実は違うでしょう、権力のあるものがますます高められているじゃないですか、身分の低いものがもっともっと低くされているような社会じゃありませんか、飢えている人はどんどんどんどん飢え続けて、止めるものはそんなことお構いなしに満腹しているじゃないですか。聖書を読むたびに私はそう思います。しかしシエスは宣言されます。神の国はあなた方のものだ、神の国はあなた方のものだ。神の国ではみんなが主人公。神の国では切り捨てがない。黙殺されることもない。この時、シエスの言葉を聞いていた人は、マタイが心の貧しいと書いた人よりももっともっと貧しい人々だった。本当に石碑と言って良い人たちでした。私はある日本語の聖書の箇所、新約聖書、別の新約聖書でここを読んでいました。乞食たちよ幸いだって書いてあるんです。ちょっと礼拝では読めないかもしれませんが、と言ってここで紹介しているんですけれども、乞食たちよ聞きなさい、幸いだ、神のものは、神の国はあなた方のものなんだ、そう書いてある、そう訳している聖書があるほどです。確かにお腹を空かせて今日食べるものにもありつけない人々がイエスのもとに押し寄せてきていました。そして確かにこの人たちは泣き続けている人でした。そして確かにこの人たちは神の国を受け継ぐ人たちなんだとイエスは言われました。神はご自分から救いに来てくださる。そして漏れなく一人も残さずに救いに来てくださる。神様はあなた方を見放さない。見捨てることはない。見放してもいない。だから幸いなのだ。イエスはこのように言っておられます。この人たちは満たされるようになるんだ。笑うようになるんだ。主は約束されるのです。22節をご覧ください。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。これは弟子たちの行く末を表しています。イエスの弟子だということで、さまざまな迫害を受ける彼らも、今ここにいる貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々と同じように、社会の片隅に押しやられるのだ。そのことをイエスは言っておられます。しかし、 23節のところで、その日、その日っていうのは神の国が到来する日のことです。その日喜び踊りなさい、天には大きな報いがあるとイエスは確かに宣言しておられます。だから幸いなのだ。もうその喜びを先取りするかのように、今喜びなさい。今です。過去じゃないんです。未来でもないんです。今喜びなさい。イエスはこのようにおっしゃいます。貧しい人々、先ほど申しましたように、イエスの目の前にいたのは本当に石貧の生活に困っている方々だったでしょう。1月の23日の礼拝で共に聞きましたルカの4章では、貧しい人に福音を告げ知らせると記されてありました。ここでの貧しい人というのは、この石貧の人だけではなくて、何かにとらわれている人、目の見えない人、圧迫されている人などなど、今さまざまな状況で苦しんでいる人を表しています。私たちもまた貧しい人、貧しい者の一人だと言えるのではないでしょうか。今病気で苦しんでいる、今人間関係のもつれで苦しんでいる、今忙しさから押しつぶされそうになっている、不安が絶え間なく襲ってくるなど、この貧しい人の中に私たちもいるのではないでしょうか。ルカはここで最初に四つの幸いについて語ります。この後24節以下のところでは、さらに四つの不幸について語ります。私たちは豊かにされたときに、私たちは喜びの中に、祝福のうちにあるときに、警戒しなければならないことがあります。それは私たちはもう有頂天になるあまり、足を踏み外しそうになるということです。それだけではありません。私たちは順風満帆な時に神を忘れがちなのです。神様をどこかに置いてきてしまうのです。自分のすぐ近くで苦しんでいる貧しい人のことも忘れてしまうような私たちです。そして私たちは神に感謝しなくなるのです。神がおられなくても大丈夫なんだ。平気になるのです。そのことを警戒しなければなりません。私たちの中から神を消し去ってしまう誘惑に絶えず私たちはさらされています。東京の山谷地区で長年日雇い労働者や路上生活者のために働いてこられた山友会、山の友の会、山友会という会があります。で、この山友会を導いておられるのはルボジャン先生という、カナダ人の先生なのですけれども、先日このルボジャン先生のドキュメンタリー番組がありました。で、それを見ましたが、ルボジャン先生は1945年にカナダでお生まれになって、1972年に宣教師として日本に来られました。で、先生は宣教師でもあるんですが、医師でもあるんです。で、主に山谷で日雇い労働している方々、路上生活をされている方々の医療を無料で、奉仕されている活動も何十年も続けてこられました。その中にはもう本当に何十人何百人の人を天国に見送ったということもありました。1972年に来日されて、ある年のクリスマス、教会の礼拝に行きました。クリスマスイブの礼拝に行きました。この先生がそこで見たものは、教会の礼拝が終わって教会の建物から外に出てきたときに、 そこにたくさんの路上生活者たちが並んでいた。寒さの中で炊き出しが行われるのを待っていただそうです。しかし教会の礼拝に出ていた者たちは温かい礼拝堂で聖書の言葉に聞き、何か外にいる人たちのことを忘れるかのようにクリスマスを祝っていたのだそうです。ルボジャン先生は思いました。私の居場所はここではないんだ、私の居場所は外で教会の壁に横たわっている人たちと一緒にあるんだ。そう思い、彼は宣教師としてよりも医師としての働きを前に出されて、今日まで奉仕を続けてこられました。寒さをこらえながら外で生きている人たちを見て、自分は教会にとどまる宣教ではなく人々の中に入っていこう、まさにこれはシュエスがなさったことと同じです。イエスが自ら困っている人、悲しんでいる人、苦しんでいる人のところに近づいてきた、それと同じです。そういう働きを私たちが住むこの東京で続けておられる先生がいるということを忘れてはならないと思いますし、私たちもそれに続く一人に変えられていくことが本当に幸いだと思うのです。今日の福音の中で貧しい人は幸いとシエスが言われたときに、その貧しい人の中に自分が含まれているか、自分が含まれていると思われた方はこの中にどのぐらいいらっしゃるでしょうか。イエスが貧しい人は幸い、それは自分のことだと思われた方はいらっしゃるでしょうか。もしかすると自分のことを除外して聖書の言葉に聞いているような私たちがいたかもしれません。しかし今日イエスは皆さんに語りかけておられます。貧しい者の一人に自分自身がいるということに気づきなさい。幼子のように主の言葉に耳を傾けるとき、その言葉は私たちにとって掟ではなく福音、良い知らせとなって私たちの中で変えられていくのです。お祈りをいたします。神様、御言葉を賜りましたことを感謝いたします。今日聞いた御言葉が私たちの心と体の隅々に行き渡り、そして糧として、力として、今日から始まる新しい一週間で生き抜く力を与えてください。神様、どうぞイエス様と共に歩む幸いを感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様から離れることなく歩んでいくことができますように、神様と人とに愛される私たちとなることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌57番、賛美歌57をご一緒に歌いましょう。
ガリラヤの風香る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。嵐の日波たける海で弟子たちに諭された力の御言葉を私 私にも聞かせてください。ゴルゴタの十字架の上で罪人を招かれた救いの御言葉を私にも聞かせてください。夕暮れのエマオへの道で弟子たちに告げられた命の御言葉を私にも聞かせてください。
それでは派遣と祝福をいたします。どうぞその場でお立ちになれる方はお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。